青年の皆さん方の力強い賛美、本当に心より感謝いたします。それでは早速ですけれども、聖書を拝読いたしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書はローマ人への手紙第6章の6節から8節までを拝読いたします。今日のテーマはローマ書に記されている十字架でございます。第6章の6節読ませていただきます。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。一言お祈りをいたします。天のお父様、主の御名を賛美いたします。どうぞ今日の御言葉を祝福してください。お一人お一人の心に届きますように、そのために御言葉を取り継ぐこの者をお清めくださり、お持ちください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。クリスチャンでいらっしゃるなら、イエス・キリストは私たちの罪のために死なれたということを知っていると思います。イエス・キリストのあの十字架は私の罪のためであったということを、クリスチャンであればご存知であろうと思います。なぜならそのことは聖書に繰り返し繰り返し教えられているからでございます。しかしながら、キリストの十字架はそれだけではございません。聖書にはそれ以上のことが書いてあるのでございます。今日はローマ人への手紙に記されている十字架、それがどんなものであるのか、それを共に学んでまいりたいと思うわけでございます。まず第一の十字架、それは神の義の表れとしての十字架ということでございます。神の義の現れとしての十字架でございます。ローマの第3章25、26を拝読いたします。25、神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。ご自身の義という言葉が二度記され、神ご自身が義でありというように記されております。神の義、これはどういうことかと言いますとね、神のご性質を表すことです。神の義は神の清さ、聖、ホーリネスと似ています。神の聖は汚れを絶対に受け入れることはできないんです。神の義というのは罪を認めることができないんです。神は正義であり公平であるから、 罪があれば正しく裁かなければならないんです。人間は罪を見逃してしまうことがあります。また正しく裁くということができないこともあります。しかし神は義ですから絶対にそれがおできにならないんです。エゴひいきは絶対にありません。誰であろうと罪があるならば神は義ですからそれを裁かなければならないんです。それはたとえご自分の愛する御子であっても御子の上に罪が乗せられたら罰することが許すことができないんです。罰さなければならないわけです。父なる神様はイエス様を限りなく愛しておられたんです。いつもご一緒だったんです。でもひとたびイエス様が私たちの罪人の身代わりとなって私たちの罪をご自分から負われた時、つまり罪人の一人に数えられた時に、父なる神様は愛するイエス様といえども罰さなければならなかったんです。それが十字架です。その神の義が十字架に現れたんです。御子といえども罪を見逃すことができないんです。御子といえども罪を負われた時は罰さなければならないんです。イエス様は十字架で我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。父なる神に見捨てられ裁かれた瞬間です。でもあのイエス様の祈りがなければ私たち罪人はいつか神の前に立って裁きを受けるときにどうして私をお見捨てになったのですかと祈らなければならないんです。神の義というのは罪人の罪を正しく罰するということであって、神の義はその十字架に現れたのです。ただ神の義というのは罪人を罰するそういう義だけではなく、罪人が悔い改めたら、罪人が救いを求めたら救う義なのです。人間はね、社会的な言葉ですけど謝罪しても心から謝罪しても許さないということあり得ると思いますね。どんな償いも受け入れないで許さないということはこの世であると思います。でも神様は悔い改めるならどんな罪人であっても許します。そして受け入れます。それが神の義なのです。罪人を裁く義とともに罪人が悔い改めるならば救う義、それが十字架に現れたというわけです。あのイエス様が十字架につけられた時、右と左に犯罪人が十字架につけられたわけです。一方の犯罪人はつけられた時から死ぬまでイエス様を罵っていたわけです。もう一方の反対の人は初めは罵っていたんですが、イエス様の清い人格愛、それを見て悔い改めて、反対側の犯罪人をたしなめて、それからイエス様に、イエス様、あなたが御国の宮内にお聞きになるとき私を覚えてくださいと救いを求めたんです。イエス様は何と言われたんですか。あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われた。犯罪人ですよ。 十字架で死ぬ直前に悔い改めたんですよ。何にも償いできないんですよ。何の行いもできないんですよ。身動きできないんですよ。彼は強盗殺人だったと思います。それに当然ふさわしい刑罰を受けているんです。その彼が十字架で救いを求めたんです。そしたら、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われました。これが神の義なのです。その神の義は十字架で現れた。御子といえども人間の罪を負うならば裁かなければならない。それとともに悔い改めるならば、どんな人であっても救う、罪人を罰し罪人を救う、その義があの十字架の上に現れた。神の義の現れとしての十字架でございます。私たちはこのような十字架に心から感謝し、神を恐れるべきじゃないでしょうか。もう一つの十字架があるんです。神の愛の現れとしての十字架、愛の現れとしての十字架であるわけです。ロマ書の第5章の6節から、私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神は愛なるお方なのですが、その神の愛が十字架で表されたというわけです。私たちは神様に生かされていながら、神を無視して自分勝手に生きていたと思います。神に裁かれて当然、そういう罪人であるわけです。しかしながら神様はそんな罪人の私たちを愛してくださったんです。どれほど愛してくださったか、ヨハネの福音書の3章の16節にこうあります。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びるからではなく永遠の命を持つためである。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。ようという言葉に皆様方お一人お一人のお名前を入れてください。それほど愛されたというわけでございます。神様が私たちのために一人子をも惜しまずに犠牲にされたということは、神様は私たちを愛してくださっているという証拠なんです。証拠なんです。皆さん、愛というのは払った代価で分かるわけです。私たちにとって一番大事なのは命なんです。人のために命を捨てる、それは本当にその人を愛していたということになるわけなんです。神は自分を否定している私たち罪人を愛して、一人子、かけがえのないご自分の御子を犠牲にされたことによってご自分の愛を証明されたわけです。昔アブラハムが イサクを捧げた物語をご存知だと思います。神様はイサクが大きくなった時、彼を試みようとして言われるわけです。あなたの愛する一人子イサクをモリアの山で生贄として捧げなさいということです。考えられないことです。やっとの思いで与えられた一人子、かけがえのない一人子を生贄として捧げなさいと言われたんですね。彼は捧げたわけです。そして刀を振り下ろそうしたその瞬間にストップをかけられたわけです。神様はアブラハムに言われたわけです。私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の一人をさえ惜しまないで私に捧げた、こう言われたわけです。アブラハムがかけがえのない一人子を神様に捧げたことは、彼が神を恐れている証拠だったんです。自分のかけがえのない一人子を神に捧げるということは、本当に神を恐れている証拠なんです。それと同じように、神が私たちのためにかけがえのない御子を救うために犠牲にされたということは、神が私たちを愛しておられるという証拠なんです。その絶対的な愛が十字架で表された、いうわけなんですね。神に愛されていない人はいないわけですね。神の愛は絶対的な愛であるわけです。その神の愛が十字架で表されたというわけです。もう一つの十字架がローマ書に記されています。それは罪の贖いとしての十字架であるわけです。ローマ書の第三章の23-24節を見たいと思います。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスにより贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。と、贖いというのは償いのことなんですね。私たちは罪人ですので、天国に行くためには私たちの罪を贖わないといけないわけなんですね。しかしながら、私たちの罪はあまりにも重すぎて、どんな生贄も行いも贖うことができないんです。罪から来る報酬は死だからなんです。どんな良い行いを積み上げても、犠牲を払っても、自分の罪は贖うことはできないんです。そこで全く罪のない神の御子がこの世に来られ、私たちの罪をご自分のものとして受け、身代わりとなって死んでくださり、その尊い犠牲の代価によって私たちの罪をあがなってくださったんです。皆さん、全世界のすべての人のための罪はあがなわれているんです。それはみんな死なないだけです。イエス様はもうすべての人の罪のために死んで、その罪をあがなわれているんです。 だからといって全ての人が天国へ行けるんじゃないです。その贖いが私のためであったことを認めてイエス様を信じる人が天国へ行くことができます。私たちクリスチャンの務めは、キリストはあなたの罪を贖われました、あなたの霊的な借金は支払われました、あなたは何の行いもなくキリストを信じるだけで救われるんです。これがキリスト教会のメッセージです。なぜなら贖われていることをご存じないからなんです。素晴らしいニュースがあるのに知らないんです。もうだいぶ前に二人の高校生の女の子が来ました。礼拝の後私個人伝道したんですね。そしてこの話をしたんですよね。そして奴隷解放のアメリカの話をしました。リンカーンが奴隷解放したんです。ところが今のようにニュースすぐ伝わらないので、もう奴隷解放がだいぶあっても北部の人が南部に来たらまだ奴隷解放されないままにいるんです。それで君たち知らないんかと、リンカーンが奴隷解放したんだと、もう出なさい出なさい。そしたら二つの反応があった。本当ですか、素晴らしい、出ますと言って出た人だった。ところが他の人はそんないい話ありえない、それは嘘だ、私たちはまだこの生活をすると言った。この生活をすると言った人はどう思いますと聞いたんですね。そしたら二人とも言いました。もったいな、もったいな、もう解放されているのにまだ奴隷になってる、もったいな。本当にそうだと思います。クリスチャンのメッセージは、キリストはもう罪を贖われました、イエス様を信じるだけで救われます、これがクリスチャンのメッセージです。罪の贖いとしての十字架、これがローマ書に記されているわけです。一般の宗教とキリスト教の決定的な大きな違いは何かというと、贖いが、罪の贖いがあるかないか、どっちかです。キリスト教は罪の贖いがありますので、キリストを信じるなら救われます。でも一般の宗教は罪の贖いがないので、信者は一生懸命に良い行いを、儀式を積み上げていかなければなれない。どれほど積んだとしてもまだ救いの保証も救いの確信もない、それが違いでございますね。罪の贖いとしての十字架、これがローマ人への手紙に言われているわけです。もう一つ言われているんです。それはキリストと共につけられた十字架という十字架でございます。ローマ書の第6章の6節、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。私たちの古い人というのは信じる前の古い自分のことでございます。私たちはキリストを信じる前は罪の奴隷であったわけですね。自我に支配されておりました。自我の言いなりになっていました。 良いことをしたいと思ってもできないんです。私はそのことをよくわかります。いや、人を許さないといけないのに許すことができない。もっとあの人に優しく接しないといけないということを分かっていてもできない。もっと良いことをしないといけないということを分かっているけどできない。なぜなら罪の奴隷だからなんですね。自我が支配しています。自我の言いなりになっています。自我がダメだと言ったらやりたいと思ってもできない。それが私たちがイエス様を信じる前なんですね。でもイエス様は私たちの身代わりとなって十字架で死なれ、葬られ、三日目に死者の中からよみがえられたわけです。私たちはそのイエス様を信じるとき ね、本当に個人的に自分の罪を認めてイエス様を信じるとき、神の聖霊が私たちに働かれるんです。神の聖霊が私たちに新しい命与えてくださるんです。そして神の聖霊が私たちのうちに住んでくださるんです。それとともに神の聖霊は私たちをキリストと一体に合わせてくださる、一体にしてくださるんです。御霊のバプテスマっていう言葉があるんです。私たちはイエス様を受け入れる、そうすると御霊を受ける。御霊がイエス様に合わせてくださるんです。イエス様の死と葬りと復活に合わせてくださるんです。先ほどの青年の皆さん方の特別賛美感動しましたね。言葉を忘れて申し訳ないです。イエス様の手に私の手を合わせるんです。一体になりました。言葉間違っていたら歌詞出ないですね。出ないですね。イエス様の手、十字架の手に私の手が重なりました。イエス様のお足に私の足は重なりました。これどういうことですか。イエス様をこれ主の手にこの手を重ね、主の足にこの足重ね、これです。これなんです。私信じたばっかりの頃ですね、もう一つ意味がわからない賛美があったわけですね。それはこれですね。罪をそこにつけし、今はいかで罪に問われん。罪をそこにつけし、今は。これどういう意味かな。私考えたことあったんですね。私は自分でつけたことないし、罪をそこにつけし、今は。どういうことかなと考えたことがあったんですね。これは神の聖霊の技なんです。もし本当に個人的にイエス様を信じたら、皆さんこれ大事なことなんですよ。イエス様と個人的に出会っているならなんですよ。教会にお見えになっていても申し訳ありませんが、まだ出会っておれない人あります。これ行き違い、これですね。正面で出会ってない。出会おうと思ったら必ず罪人として出会わないといけない。罪をほっちのけておいて出会うことはできない。出会っておられない方あるんです。出会ってないままバプテスマを受けた人もおられます。ですから私はバプテスマを受けてましたがと言われますけど、救いの確信のない人がおられます。 私たちはもし本当にイエス様と一対一の関係で出会って悔い改めてイエス様を信じるなら神の聖霊が働かれるんです。私たちをイエス様に合わせてくださる、十字架の死と葬りと復活に合わせてくださるんです。それは聖霊の技なんです。ローマ書の第6章の11節をご覧ください。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。思うということはね、認めるということなんです。そしてこれはずっとやることなんですね。認め続けることです。確認し続けることなんです。そうだそうだと、これでいいんだこれでいいんだと確認することであるわけです。経験されている方あると思うんでね、テスト出ますね。そして回答全部できました。まだ時間だいぶ残っているんですね。出ようと思ったら出るんですけど、出ないで自分が書いた回答用紙をもう一遍見ますね。大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫、間違いない間違いない、もう一回やって、間違いない間違いない間違いない、認め続け、確認し続ける人があります。そして時間になって出す人あります。それです、それがこれなんです。イエス様と一緒に死んだ、イエス様と共に私は生きている、そうだ私は死んだんだ、私はキリストと共に生きているんだ、そのことを認め続けながら生きる、それがここで言われていることなのです。ガラテア第2章の20節の素晴らしい言葉、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私は私のためにご自身がお世話になった神の御子を信じる信仰によっているのです。イエス様を心から個人的に受け入れたなら、神の御霊の力によって新しい命が与えられ、御霊が私たちのうちに宿り、その御霊は私たちをイエス様に合わせてくださったんです。今私が生きているのは、私のために死んでくださったキリストを信じる信仰によっているんです。私はキリストと共に十字架につけられたんです。死んだんです。もはや私が生きてるんじゃない。キリストが私のうちに生きておられるんです。これは聖霊の技なんです。私は前にも申したと思いますけれども、今までの50年にわたる信仰生活で最も大切なこととして教えられたことはこれです。私にとっては霊的に力強く生きていこうとするなら、自分が死んだことを認めて受け入れていかなければならない。これは事実なんですから、それを受け入れていかなければならない。信仰というのは神の言葉を受け入れるんですから、そしてそれに信頼することなんですから、イエス様を本当に救い主として受け入れているなら、神の御霊によってその人はキリストに合わせられ、 そしてキリストと共に十字架につけられ、今生きているのはキリストの命によっている。私は何で天国へ行けるか、今の命で行くことはできないんです。天国へ行けるのはキリストが私のうちに住んでくださっているからです。私は恥ずかしいことですけど、牧師になってからでも交わりがある牧師が祝福されたり用いられたり、教会が成長したり注目されたりしたら喜べなかったんです。妬みの心があったんです。私の最大の悩みは、お前は牧師じゃないんか、人の祝福を祈るんじゃないんか、それがなんで他の人の祝福を喜ぶことができないのか、それでも牧師か、牧師だったら他の人の祝福を喜ぶことができるんじゃないか、それがなぜ他の人の祝福を喜ぶことができないんか、恥ずかしい、牧師を続ける資格はない、これは私の悩みですね。なんでそうなのか、キリストと共に死んだということを知っていながら受け入れて、その御言葉で生きていない、それは私の問題です。愛する皆様、いかがでしょうかね。あなたは一緒に歩んだ人がね、注目されて褒められて称賛されているとき、そこへ行ってよかったねということできるんですか。妬みというのはね、一緒に歩んでいる人にあるんです。畑の違う人で妬みなんてありないです、ありえないですね。大学の教授が左官さんを妬むことはないです。左官さんは大学の教授を妬むことはないです。大学教授が大学教授を妬み、左官さんが左官さんを妬むと思いますね。もし左官さんで大学教授を妬んでいるのであれば、それは同級生か兄弟かもしれません。一緒に歩んでいる人がそうなるんです。世界が違う人はならないです。一緒に学校に入ったのに、一緒に職場に入ったのに、一緒にスタート切ったのに、他の人がザーッと行って注目されているんです。そしてよかったよかったと言って自分取り残されているんです。その自分が注目されている人のところ行って、よかったねおめでとうと言えたら、それはイエス様みたいな人です。私たちは普通できないんです。罪人だから、それが罪です。でもそんな罪人のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんです。葬られて蘇って、今も生きておられて、信じた人に神の御霊を賜って、イエス様と共に死んだ、イエス様と共に生きていると言ってくださるんです。その言葉を認めて受け入れ続けていくんです。私たちがね、本当に勝利するか勝利しないかは、古い自分が死んでいることを認めるか認めないかにかかっていると思います。2匹の犬がね、寝ていると想像してくださいね。1匹は昼寝しています。1匹は死んでいるんですね。そして昼寝している犬のおしっぽを踏んだら、その犬はどうするかですね。じゃあ死んでいる犬のおしっぽを踏んだらどうするか、何もないです。これはね、私たちにも極端なことですけど同じことだと思うんですね。私の愛しているリー・ロバソン先生の聖書を見たとき、私は衝撃を 受けたんですね。神に用いられた先生でした。英語で書いてあったんですけど、聖書の裏表紙に書いてありますね。1978年、リー・ロバーソン is dead. Death to self. 1978年、リー・ロバーソン is dead. 死んだ。自我に死んだ。私これ見たとき、そうだろうな、やっぱりそうだ、この方が用いられたのはここにある、リー・ロバーソン is dead。 小川宗五郎は死んだ。それを私が受け入れてるか、受け入れていくか、私は非難されます、私は誤解されます、私は裁かれる。それに対して私はどういう態度を取るか、それは私が生きているか死んでいるか、どちらかであるわけです。ローマ人への手紙にはキリストと共に死んだという十字架があるんです。そしてこれは勝利の信仰生活にとって非常に大事なことなんです。恵みであるわけです。私はクリスチャンでなる前ですけど、本当にこんな自分は嫌だ、もう何とかしたいと思いながら何もできなかったんです。今は全部できるという意味じゃないんです。でも昔のような生活から私は解放されました。なぜなら私はキリストと共に十字架につけられたという教えを信仰によって受け入れる力を神様はくださったからです。私は人に非難される、悪口言われる、大丈夫です。なぜなら小川宗五郎は死んどるんですから。小川宗五郎に対して言われているものは私は関係ないんです。そういうものは委ねといたらいいんです。ダンシス先生がおっしゃることですね。クリスチャンは誰にでも傷つけられることは絶対ない、絶対ない。なぜなら守られているから。しかしクリスチャンであっても傷つけられることはあり得る。それは人が自分を害したとき、それに対してどういう反応するか、その悪い反応が自分を傷つける。それしか傷つけることはない。私はそうだと思いますね。私はキリストと共に十字架につけられました。これを認め続けるんです。逆風が来ますね。非難が来ます。誤解が来る。その時私はキリストと共に十字架につけられました。皆さん、パウロはね、ものすごい迫害を受けました。本当に長い間牢に入れられたんです。でも彼はつぶやかなかった。彼はやり返そうとしなかった。私はあらゆる状況に満足していると言ったんだ。なんでそんなことを言うことができたんですか。それは彼は死んでいる、キリストによって生きている。私の今の命はパウロではなくキリストであるということを認めていたからだと思います。私たちはどうでしょうか。本当に困難があるんです。逆風が吹いてきます。本当に厳しい状況に置かれる時があるわけです。その時、私はキリストと共に十字架につけられたという言葉を認めましょう。そして受け入れましょう。そしてそれに委ねましょう。そうした時、神の平安が私たちの心を満たしてくださると信じます。古い自分を捨て、キリストに委ねて従っていくようにいたしましょう。祈ります。天のお父様、私たちのような罪人のためにイエス様が十字架で死んでくださり、罪を贖い、 義とし、共にいて命を与えてくださることを感謝いたします。どうかいろいろなことが起こるこの世の中にあって、本当に平安と希望を持って生きていくために、私はキリストと共に十字架につけられたことを告白しながら歩んでいきますように、そして神様の御言葉に委ねていくことができるように導いてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではお立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、神様が心語って、イエス様を信じること、バプテスマを受けること、捧げること、何でも主が呼ばれていたら応答いたしましょう。一節、なしたま長胸